while you're sitting down,
紹介の内容を一つだけ訂正させていただけますか。孫の数は26人ではなく32人です。真理を語らなければと思ったものですから。今日は豊かな祝福をいただいています。たくさんのメモを取りました。素晴らしい教えを受け、とても感謝しています。家族が恩恵に預かってきた感謝の気持ちをセミナリーやインスティテュートの教師の皆さんにどうお伝えしたらよいでしょうか。11人の子どもたちがそれぞれ4年間セミナリーに出席し、延べ44年間お世話になりました。孫たちも8年間セミナリーに通っていますから、合計52年間になります。主人はインスティテュートの教師でしたし、州外の大学に進学した子どもたちはインスティテュートに通いました。本当に感謝しています。ここで15分間話したくらいではこの恩をお返しすることはできません。教室で過ごす時間だけでなく、クラスの環境によってもたらされる改心の経験について考えたいと思います。皆さんはご自分の力がどれほどのものか理解しておられますか。皆さんは召され任命された教師として天の力を強く受けることができます。青少年は外の世界と皆さんと集う場所との明らかな違いを感じ取ることができることでしょう。私たちは望んではいなくても世の中にどっぷりと使っています。仲間の意見や世の人々からの力や、この世的な考え方、ネット上で出回っている情報の影響が強いことは皆分かっています。そういうものに囲まれているのですから、こんな詩があります。我らの頭は浮世のことでいっぱいだ。朝から晩までいっぱいだ。浮世、つまりこの世が退き、その影響の及ばない場所を作るにはどうしたらよいのでしょうか。その場所では常により良いものである御霊を導き入れ、世の中で失われている忠実と正直という二つの徳を教室に満たします。生徒たちが正直な気持ちで心の底から真理を求めるならば、報いとして確固とした霊的な理解が与えられ、彼らが世に戻っても消えてなくなることはありません。救い主はご自分に従うものを教えるために世のものとは異なる場所を選びになりました。山の中腹や家庭の中、井戸のほとり、畑の近くで、また船から教え、最後には2階の広間で教えられました。主はご自分の民を知っておられ、その環境に合わせられました。世の中から民を集め、主の生ける福音の真理の道へと導かれたのです。セミナリーとインスティテュートの教師の皆さんにも同じことができます。教室の中でです。教会であろうと、学校の建物であろうと、家庭であろうと関係ありません。そうです、生徒たちは実に様々な態度でクラスに来ます。お伺いしますが、彼らはどんな様子でクラスを後にしますか。ここには力ある真理を生活に結びつけて生徒に理解してもらうチャンスがあります。この結びつきは、聖霊が皆さんの努力を受け入れてクラスを温かく包む場合にのみ可能となります。生徒たちは実際に真理を吸収し、取り入れ、実践していくのです。セミナリーでの笑いや楽しさ、ゴミ箱バスケットボールなど、友達同士の交流は確かに助けとなりますし、青少年にはそれがつきものですが、授業を上滑りな経験の場にしてはなりません。人を救う力を持つのはイエス・キリストの教義の真理だけであり、生徒たちの救いは天の御父の願いなのです。そして私たちは御父の力と指示のもとに働いているのです。キリストの贖いの恵みを日々受けているという現実を、私たちも生徒も第一に考えるべきです。キリストがこの世の闇を克服できるように助けてくださると感じれば、希望と霊的な結びつきが生徒たちの世界に流れ込みます。教室が結びつきの場となるのです。彼らは自分の成長の過程を主が導いておられるのを思いと心で学びます。主は傷を癒されます。青少年が心を開いて主に頼るならば、将来ではなく今すぐにでも傷を癒してくださるのです。愛する教師の皆さん、私の考えではここで皆さんが登場します。クラスでは生徒にふさわしい形できちんと心を開いていただけますでしょうか。完璧な人間を演じないでください。 生身の人間であることをはっきりと伝えるのです。自分も悩みがあり、できる限り救い主に従い、頼ろうと努力していることを理解してもらってください。この裏表のない態度は生徒に還元されます。生徒は問題に対して真の福音を当てはめられる見本を目にするのです。このようなクラスを作り上げるには霊的な識別の力が必要ですから、熱心な教師は何が必要でしょうかと神に尋ねます。また勇気を持って正直でいなければなりませんから、自分を顧みて次のように自問します。自分の考え方のどこを変えるべきだろうか、本当に生徒に必要なものを与えているだろうか、福音を学ぶのに最適なクラス環境を提供するためにはどのようにすればよいだろうか。主が地球を作られた方法は、皆さんがクラスの環境を作り上げるための見本であることが理解できるでしょうか。主は御父の指示の下で神が設計された地球という教室を創造されました。それには次のものが必要でした。信仰、霊的な計画、愛に満ち秩序正しい働き、厳密に従うこと、天の御父の子どもたちが成長し繁栄するために何が必要かを把握することです。この世での限られた形ではありますが、皆さんも主の方法に倣って霊的に計画された真理と自由の場を作り上げることができます。そのためには心の清さが必要とされます。神聖な学びの場の創造は生半可な気持ちではできないのです。これは皆さんのスペースです。最高の教室には満たされていない部分がないと良いなと思っています。最高の教室は壁から壁、床から天井まで愛と生徒たちを受け入れる気持ちに満ち溢れていて、救い主の贖いと教えを信じる信仰の上に築かれています。青少年が皆愛らしく好ましいというつもりはありません。ご存知の通りです。でも神は彼らを愛しておられ、恩子に真に従う私たちが熱意を込めて祈り求めるとき、生徒たちを主の愛で愛せるようにしてくださいます。天の御父はその子どもたちすべてにとって安全な場所であり、愛を設けられる場所です。その愛に何の合格基準も設けられません。御子イエス・キリストは多種多様の証や外見、態度、経歴に関わらず、すべての人に腕を広げて来なさいと言っておられます。教師の皆さん、皆さんにも同じことができます。生徒たちが精神的、霊的、知的面でどんな成長段階にあろうとも彼らを助けることができるのです。孫娘が最近セミナリーの建物の反対側の学校の敷地内で起きた騒々しいデモについて教えてくれました。高校生たちが規則に抗議し大勢集まっていたのです。怒鳴り声が響き、抗議の旗が翻っていたそうです。孫娘はこのデモ隊の脇を通ってセミナリーの建物に行かなければなりませんでした。不思議な気持ちだった。デモの脇を通らなくちゃいけなかったけど、セミナリーの建物に着いたらとても良い気持ちがしたの。部屋に入ると、ここは私の居場所、あそこじゃないと感じたわと言っていました。それにセミナリーの教師がリーハイのように手招きするために建物の外に立って生徒たちが来るのを待っていたそうです。神の愛がいただけるセミナリーの建物へです。デモ隊の脇を通って自分のクラスまで行く勇気を彼女に与えたのは何だったのでしょうか。彼女が前進できるようにどんな引きつける力がそのセミナリーのクラスにあったのでしょうか。その日セミナリーを休むことは簡単だったでしょう。でも彼女は行きました。なぜでしょう。彼女はそこが自分の居場所だと感じていたのです。必要とされ愛されていました。彼女はそのクラスの状態を信頼し、教師の心の状態も信頼したのです。天国は場所を指しますが、状態をも指していますとスペンサー・ W ・キンボル大館長は教えています。入ってくる教室の状態が天国のようであれば、生徒たちは祝福を受けます。そうすれば青少年の抱える心配事や問題に 青少年とともに対処し、教義がどのように彼らの疑問に答えてくれるかを教えることができるようになるのです。セミナリーインスティテュート教育長のチャッド・ウェブはこう言っています。将来私たちは教室でもっと効果的に聖霊によって生徒を守り、強化し、助け、世の救い主のもとに導く方法で教えるでしょう。私の孫たちはセミナリーのクラスで守られ、強化されていると感じています。生徒たちが高校からセミナリーの建物まで歩いていこうとすると、冷やかしやあざけりの言葉が飛んでくると孫は言います。やい、モルモン。などという声です。これは大きく広々とした建物にいる人々について述べている第一ニーファイ8章33節の状況に似ていないでしょうか。私や他にその実を食べていた人々を指してあざけり笑った。しかし私は彼らのことを気に留めなかった。孫の確固たる信念の背景の一部には、セミナリーのクラスには霊的な力があるという確信が基盤にあります。自分を受け入れてくれる人たちと安心感、それに自分を強化し守ってくれる信念がそこにあることを彼は知っているのです。ですから世の人々のあざけりを無視、つまり気に留めないでいることができます。セミナリーとインスティテュートの教室は求める生徒に居場所を提供します。皆さんの教室も生徒たちに彼らがこの末日における天の御父の計画の中で重要な存在であり必要とされていると教えてくれる御霊があるときに聖なる場所になると思います。青少年は皆さんのところにやってきます。これは彼らの側に信仰がなければできません。皆さんのクラスでは何が彼らを待っているでしょうか。去年の11月、カンボジアとモンゴルで聡明で忠実な若い女性たちに会いました。彼女たちがキリストについて明かしたとき、私はその揺らぐことのない信仰に心を打たれ、こう尋ねました。学校の友達や親が自分と同じ信仰を持っているわけではないのに、なぜイエス・キリストを信じる信仰をそんなに強く持てるのですか。彼女たちはセミナリーです、と答えました。なぜセミナリーなのですか?と聞くと、こんな答えが返ってきました。福音についてもっと学べるからです。そこでいい気持ちを感じるからです。教室に来て皆さんの前に座る生徒の多くは、福音の原則や教会歴史について疑問を多く抱えています。自分のクラスをありとあらゆる信仰を解明し、信じ、受け入れる場だと考えてください。皆にこう言うのです。自分の信仰を持ってここに来てください。信仰の強さは関係ありません。愛し受け入れる場を提供しましょう。生徒たちはレッスンを自分の生活に応用する方法がわからなければ話を聞かず本腰を入れません。特に心に葛藤があるときはそうです。皆さんは生徒たちの持つ不安や疑問について心を開き、腹を割って話し合うことを許す心構えができているでしょうか。福音を個々の状況にうまく当てはめ、理解できるよう彼らを助け、話し合いを教義に結びつけていただけないでしょうか。繰り返します。今日のディスカッションで話し合われたように、話し合いを教義に結びつけるのです。青少年の日曜日のクラスを訪れたり、国際知識中央管理会からのクラスの報告書を調べたりすると、リーハイが見た大勢の人たちに彼らを例えたくなります。今日の青少年たちは鉄の棒を掴んではいますが、星の栄えの暗黒の霧が彼らに激しく襲いかかっています。識別の力を持つ教師は愛を持って彼らの言葉に耳を傾け、それがこの世的な考えに汚染された意見であっても、悩みや弱い信仰に対する疑問を話す機会を与えます。皆さんのクラスでは、生徒が自分の疑念について話すことができますか?彼らは暗黒の霧から逃れ出て足を踏み出せる岩のように堅固な皆さんの信仰と養いという安全地帯が必要です。彼らを結びつける場所と環境、そして自分の居場所だと思える場所が必要なのです。教義が感じられる場所です。 生徒たちが熱心な研究心で福音の疑問を晴らしたいと心から求めてきたならば、皆さんは共感しながら話に耳を傾け、預言者の勧告や福音の教義、教会歴史を頼りに答えを見出すように進める大きな責任を担う立場にあります。この責任をどのように果たすのでしょうか。皆さんの嘘偽りのない経験と証は青少年の心に容易に浸透します。彼らの本質的な素晴らしさを信じていると言葉に出していってください。その言葉は彼らの心の中で鳴り響きます。皆さんが親身になって青少年たちを理解しようと努めるならば、彼らにはそれがわかります。必ずです。次の言葉は皆さん聞いたことがあると思いますが、素晴らしいのでもう一度引用します。バラード長老はこう言っています。生徒が悪意のない質問をし、教師がそのような質問に心配しないでくださいと答える時代は終わりました。生徒が率直な疑問を提起し、教師が論争を避けるための回答として証を述べる時代は終わりました。生徒が教会を攻撃する人々から守られる時代は終わりました。信頼できる教会の資料は福音に対する複雑な疑問の答えを見出す助けになります。青少年は自分に関連付けられる答えを求めていて、自分の気持ちを表現する必要を感じています。ニューヨーク市の有能なセミナリー教師がこんな言葉を書き送ってくれました。私が御霊を最も強く感じるのは、生徒たちが自分の経験を語り、自分の抱いている疑問や気持ちを話してくれるときです。これは否定できません。マスター教義に関する基本文書にはこう書かれています。質問し答えを探し求めることは真理を学ぶための重要な取り組みの一環です。生徒が敵対的な質問や物言いをしてくることもあるでしょうが、ありのままの彼らを愛してください。彼らが誠実に探求していることに感謝の言葉を述べてください。答えがわからないときはこう言います。わかりません、それでもあなたと話していたいんです。そしてその生徒に敬意を払い、祈りの気持ちでその生徒と一緒にできる限り良い答えを探すのです。ただしスプーンで食べさせるように福音の答えを手取り足取り教えるのはやめてください。教師の皆さん、スプーンを捨てて生徒にシャベルを渡してください。生徒も自分で答えを掘り起こす必要があるのですから。マスター教義に関する文書にあるように、信仰を持って行動し、永遠の観点から概念について調べ、神から与えられた情報源を通して理解を深めようと答えを掘り起こし続けるなら、生徒たちは霊的な知識を身につけることができます。私は学ぶために熱心に行動し、学んでいることを自分の生活に応用するというマスター教義が焦点を当てている事柄の根底にあるメッセージが大好きです。皆さんの教室の状態がこの霊感に基づいた行動の苗床となります。セミナリーで言う根とは、信仰の種と福音に沿った生活が養いを受け育てられる場所である苗床を意味するのです。セミナリーとインスティチュートの教師の皆さん、霊的な成長のための健全な場であり、目に見えない悲しみを癒し、福音の真理に対する疑問を晴らし、神の子である自分の真の姿が見えるようにしてくれる場である、信仰と信頼と実践の教室を作り上げるようにしてください。ウィリアム・ワーズワスは、私たちを生まれたばかりの赤ん坊に例え、栄光の雲を引きつつ我らの故郷なる神のもとより懲りぬと書いています。皆さんは生徒たちが教室を出て再び世の中に立ち向かっていこうとするときに、彼らのことをイエス・キリストへの信頼の雲を引きつつ新たに生まれたものと見ることができるでしょうか。私はイエス・キリストを信頼しています。その贖いには人を改心させる力があることを知っています。主には悔い改めて素直に真理を求める者を救う永遠の恵みと許し愛があることを私は知っています。皆さんには知恵と愛を持って生徒たちに何が必要なのかを識別し、御霊によって教えるという神聖な責任があります。そうすることによって彼らを不信仰の霧から真理と安全と信仰の場に来るよう招くのです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。